初めての万葉集第42回日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。庭つとり竹の足りおの乱れおの長き心も思えぬかも。作者未詳。巻七。1413番歌。訳、家に飼う鶏の垂れた尾の乱れ尾のように、心も乱れ、長く生きてゆこうという気持ちも、今は考えられないことだ。かつては、自宅で数羽の鶏を飼育するご家庭も多く見られました。食卓に昇る産みたての卵は格別で、明け方の鳴き声は目覚まし時計の代わりでもあったと聞きます。この歌の冒頭にある庭つとりとは、庭の鳥という意味で、鶏にかかる枕言葉です。いわゆる鶏という呼び名は、ここから生じたと考えられます。鶏は古代の人々にとっても、家の庭で飼育するのが一般的な身近な生物だったようです。単に鳥というだけでも、鶏のことを指しました。巻3、382番歌など、他にも、キジは、野つとり、野の鳥、巻13、3310、カモは、おきつとり、沖の鳥、巻16、3866などと表現されています。当時、鶏は賭けと呼ばれていました。これは鳴き声に由来する名で、神楽歌にも、鶏は賭けろと鳴きぬなりとあります。その鶏の長く垂れた尾羽が乱れている様子を、序言葉として、長きという言葉を導いています。長き心をどう解釈するかは説が分かれていて、気長でゆったりとした心、のんびりした気持ちと理解する考え方と、長く生きたい、長く生きてゆこうという気持ちと理解する考え方とがあります。ただ、この歌は、挽歌として読まれています。挽歌とは、死を悼む歌です。序言葉の技法を用いている点で、切羽詰まった悲しみというよりはどこか、心の余裕を感じさせますが、人生のパートナーに先立たれた誰かが、愛しい人亡き後に読んだ歌であったとすれば、今は、長生きしたいという気も起きない、という意味で、長き心と表現したのではなかったかと思います。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。磯の上神宮。古事記や日本書紀にも記述がある日本最古の神社の一つ、古代豪族、物部氏の総氏神で、大和朝廷の武器庫だったとの記録もあります。参道をはじめ、境内の各所には、神の使いとして約40羽の鶏が放し飼いされています。問い合わせ、磯の上神宮、電話、0743-62-0900、住所、天理市、古町、384、ホームページ、www.isonokami.jp/アクセス 近鉄 JR 天理駅より奈良交通バス、国道播磨は播インター行き、磯の上神宮前下車、南東に約600メートル、徒歩では天理駅から東へ約2キロメートル。問い合わせ、県広報広聴課、電話 0742-27-8326、 ファックス 0742-22-6904。